町田鉄の経済リポート深掘り。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します。町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り3兄弟、皆さん検索してぜひフォローしてください。今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、緊張解けるか、アメリカ通商政策、バイデン政策の影響度を読むというタイトルで、日本経済研究センターの猿山澄夫首席研究員にインタビューします。
猿山さんこんばんは。
こんばんは。
バイデン政権の発足から4ヶ月余りが経ち、おぼろげながらですが、世界一の経済大国アメリカの新たな通商政策が少しずつ明らかになってきました。この通商政策は世界と日本の経済に大きな影響を及ぼしても不思議はありません。そこで今夜は、バイデン政権の通商政策は日本経済にとってプラスなのか、それともマイナスなのか、この番組ではすっかりおなじみの猿山さんにじっくりと検証してもらおうと思っています。ということで猿山さん、今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りします。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。 JERA
町田鉄の経済リポート深掘り。
それでは猿山さんのプロフィールを紹介します。1983年に東京大学教養学部国際関係論文科を卒業。この年、日本経済新聞社に入社され、データバンク局で計量モデル予測や産業連関分析を担当されました。その後、2005年には日本経済研究センターに移り、2014年に現職の首席研究員に就かれました。2018年には法政大学で博士課程を修了され、経済学博士になっておられます。
はい、それでは早速伺っていきましょう。猿山さん、今夜まず伺いたいのは、猿山さんが3月にまとめた中期経済予測の中の標準シナリオってやつですね。この中でバイデン政権の通商政策や経済政策はトランプ前政権とどう変わってくるんだろう、どういうそこのところ見立てされたんでしょうか。
はい、3つ指摘したいと思います。
はい、
1つはですね、同盟国との協調ですね。前政権が単独行動を好んでいまして、2国間でのディールというんですか、そこに持ち込んでアメリカが有利なように交渉を運ぶというのを好んでいたんですけれども、
はい、
そこを180度変えたっていうことですね。最近一つ象徴的だなと思ったのは、バイデン政権が法人税について最低税率を設定しようじゃないかって国際的な呼びかけをしたんですね。
はい、
うちの国は低税率だからいろんな企業さん寄ってらっしゃいよっていう、ある種の競争が起きてしまいまして、
はい、
でそのために法人税が取れなくなった、侵食されるっていう何か、それでどこの国も結果的に困ったということがあるんですけれども、それに歯止めをかけようという動きなんですね。で、そのバイデン政権はこれから打つ政策のために財源が欲しいっていうのもあるんですけれども、諸外国に足並みを揃えた行動を訴えたということで、これ注目かなというふうに思いました。2つ目、今日のテーマの通商なんですけれども、これについてはひとまず現状維持になってるってことですね。で、これは裏を返すと国内の結束の回復ですね、これをまず優先してるってことなんですね。バイデン政権 2月から4月にかけて割と大きな動きがあったんですけれども、一口で言うとかなりの巨額の予算をですね、まあ、コロナ対策とインフラ投資につぎ込むという計画を出しました、
はい、
これはですね、その民主党が政権をまあ取り返したということなので、まあ、その意味を国民に伝えて、まあ、次の選挙っていうんですかね、22年の中間選挙とか、じゃあ次の大統領選挙とか、まあ、そこで民主党のですね基盤を固めたいっていう、まあ政治的な思惑もあるということだと思いますね、
はい、
それから3つ目、中国との対決は続くってことですね、
うん、
米中対立のまあ一つ象徴になったのがファーウェイっていう通信機器の会社で、まあこれを締め出すっていうふうにトランプさん決めたんですね、
うん、
それがまあ変わるのかなと思っていたら、まあ、バイデン政権もアメリカの通信会社がですねファーウェイ製品を使っている場合に取り替え費用を政府で立て替えるよってことを決めました、
はい、
ですから中国排除がまあ続くっていうことですね、
はい、
それからその4月に日米首脳会談がありまして、
うんうん、
まあ、そこではその中国の脅威に日米で共同で対処するとかなり鮮明なメッセージを出しましたよね、
はい、
まあ、そういうこともあの象徴的かなというふうに思いますね。
なるほど、今のお話伺ってるとそのバイデンさんになったからといって全てバラ色ってことではなくて結構内向きのところも残るだろうということなんですが、まあ、ただ冒頭でご指摘になったあの法人税のお話ですね、あれについてはその OECD あたりで別の法人の対する課税、特にGAFAなんかに対する課税で利益規模を見てかけていこうみたいなアメリカ案が出て、でまあ要するにそのアメリカ企業には課税させないぞみたいな姿勢はだいぶ変わってきて、みんなでGAFAみたいなとこにはかけましょうみたいなことも譲歩してきてますから、多少そのあたりは期待が持てる感じはしますよね。
そうですね、あのデジタル型の企業への課税っていうのも含めて、まあ、法人税変えていこうっていう動きですよね、
はい、そこでですね次の質問っていうか、あの押さえておきたいところなんですけど、この標準シナリオ通りの通商政策を採用した場合、アメリカがですね、そうすると2035年までのアメリカ自身の成長力はどうなのか、それからその影響を受けるであろう日本の成長率はどうなるのか、このあたりをまずちょっと押さえておいていただけませんか。
はい、まあ、急には変わらないだろうということなんですけれども、はい、うん、まあ、それでも徐々に雪解けというんでしょうかね、まあ、その今までの保護主義をまあ見直していく動きは出るんじゃないかなと。例えばその鉄鋼とアルミっていうのがありまして、
はいはい、
これはあの
追加関税がかかってるやつですね。
そうですね、まあ、トランプ政権が国内 の、 その業界を守るために、
うん、
まあ、海外から、まあ、中国を含めてですけれども関税をかけて業界を守るっていうことをしたんですね、
うん、
でそれがですね、まあ、中国だけじゃなくてヨーロッパとか日本も含めて飛び火しちゃったと、
うん、
でその煽りでですねヨーロッパが報復関税をアメリカ製品にかけるってことを決めていました、
うんうん、はい、
それで6月にですね、この来月にそれをさらに引き上げるっていうことがカレンダー上決まっていたんですね、
うんうんうんうん、
でそれがですね実はそこまではまあちょっとやめとこうかという、うん、まあ、政治的な休戦を決めました先日、
うん、
ただこれよく考えてみるとアメリカ欧州間ですから、まあ、とっととあのその辺の関税下げたっていいぐらい、
うん、
あのなくしたっていいぐらいだと思うんですけれども、うんうん、まあ、それがちょっとその保護主義のやっぱり根深さって言いますか、鉄鋼とかアルミっていうのはあのアメリカですごく政治欲があるらしいんですね、
うんうん、
錆びついた工業地帯って言われてるところがあって、うん、まあ、そこがあのいつもその重要な選挙のキャスティングボートを握ってるところがありまして、
うん、はい、
まあ、それゆえに政治力が強いっていうのがあるんですけども、ですからその鉄鋼業界はまだまだだということを言われると、まあ、バイデン政権もなかなかその簡単にはですね見直しに動けないと、まあ、これ一つ面白い動きかなというふうに思いました。
そこのところはあの押さえておきたいなと思うのはまさにだから冒頭でもおっしゃったなかなか消えない内向きの部分が残ってるよっていう実例の一つだと思うんですね。でそもそもこれが始まったきっかけは過剰な生産をやった中国が世界中にダンピング輸出をして鉄鋼市場がもうぶっ壊れそうな状態になってるから中国を対象に追加関税かけるって話だったはずが、トランプさんついでに全部にかけちゃって、で全部にアメリカに都合のいいことやってくんないと許さんぞみたいなことをやってた話ですから、アメリカもさっさと一方的に撤廃するだろうっていうのがサリアムさんおっしゃるように一般的な見方だったはずなんだけど、いやその世界的な鉄鋼市場の改革について話し合おうと、でその間はそっちも追加関税乗せるのやめてよねみたいな、はい、そういうなんかうやむやの先送りなんですよね。おっしゃる通り ね、だからちょっと足りないぞっていうことをおっしゃってるわけですね。
そうですね、まあ、看板は同盟強化と言ってるんですけれども、うん、こと 鉄鋼アルミ関税について言えば十分それが現実になってないっていうことだと思いますね、
は
い、
こんな感じだとさん TPP とかでかいやつは全然ダメですかね。
そうですね。で TPP とかになると、うん、まあ、いろんなそのお互いに譲歩をしなくちゃいけない部分がたくさん出てくるんですよね、うんうんうん、でそういうところにもやっぱセンシティブな業界が含まれるとアメリカもうですね、なかなかうんと言えない、あのゴーサイン出せないということだと思いますので、まあ、そういう大幅な軌道修正は期待しにくいのかなと。
そうなるとあんまり高い成長にはならないですか。
そうですね。ですからアメリカ経済については見通しとしてはですね、うん、コロナ後に一時的に成長がまあ戻りますと、でその後は20年代後半にまあ 2% をちょっと切るぐらい、うん、それから30年代には 1.5% ぐらいの成長率かなというふうに見ています。まあ、減速していくってことですね。
と日本は全然ダメですか。
そうですね。で日本にとっても通商環境がまあ小幅な改善にしか多分ならないので、うん、30年代に向けて減速していってですね、やはり30年代に入ると人口減少とありますから、うん、まあ、マイナス成長に陥ってしまうのではないかというふうに見ています。
その標準シナリオでもマイナスってのは嫌なんですけど、だけどその今みたいな内向きで終わっちゃうとするともっと悪いシナリオもあり得るんじゃないんですか。
そうですね。トランプさんが保護主義に走ったという、まあ、背景は何だろうということなんですが、うん、とかくそのトランプさんのキャラクターにあの目が行くんですけれども、はい、実はその根底に多くの中間層が困っているという状況があって、うん、その声を吸い上げてトランプさんがまあ支持を得たということだと思うんですよね、うん、でそれに対して、まあ、今度のバイデンさんは例えば労働組合を強化しようとか、うん、教育育児環境を整備しよう、あるいは製造業を支援しようということで、あの雇用とか生活を安定させようとしています、うん、で先ほどその巨額の財政計画を決めたというふうに言ったんですけど、はい、そのための手立てということなんですね、うん、でその財源が必要なので企業への法人税とか富裕層への所得税を上げて、うん、財源にするとともに格差縮小に役立てようっていう、まあ、そういう、スタンスになってると思います、
うん、
で問題は、まあ、それでその中間層の立て直しに十分かっていうことですよね、
はい、
でその政策とか制度が格差を生んでいるという側面もあるのですが、デジタル技術を駆使するような企業に富が集まってしまうとか、うん、あるいはその人工知能 AI とかいろんな自動化が進んでいるので、それがその人の仕事を奪ってしまうとか、そういう側面も大きいわけですね、
はい、まあ、今までと違ってブルーカラーだけじゃなくてホワイトカラーの仕事だって奪うわけですからね、
はい、そうですよね。でそうなるとまあ保護主義を生み出している根底の部分がですね、変わらないっていう可能性も十分あると思いますね、うん、で特にその、まあ、中間選挙、まあ、アメリカはあの上院っていうところが、まあ、50-50 なんですね、今ですから非常に拮抗した状況で共和党の力もまだあの無視できないわけですよね、うん、ですから中間選挙で民主党が議席を増やせないとかなり苦しくなるのではないかと。それでまあさっきあの関税の話をしておりましたけれども、うん、例えば象徴的なのがですね、ヨーロッパはアメリカに対して報復関税としてですね、うん、そのハーレーダビッドソンっていうまあ高級バイクがありますよね、うん、
はいはい、
あれとかバーボンウイスキーとかそういうものに関税をまあ今かけてるんですけれども、うん、まあ、それをさらに引き上げるのはやめておこうっていうのがさっきの話だったんですが、うんうんうん、まあ、やっぱりそれをアメリカが変わらないのであればヨーロッパも仕方ないよねということで、自由主義世界の中でもそういうものが残ってしまうという恐れはあるんではないかな。
それはアメリカの経済、日本の経済どれぐらい足引っ張りますか。
でそういうトランプ型の政策が続くと、うん、まあ、アメリカの成長率はまあ 0.2 ポイントぐらいあの毎年下がるのではないかと、うん、でそうなると、まあ、日本の成長率も 0.1 ぐらい下がってマイナス成長に拍車がかかるということですよね。
絶対避けたいのがやっぱり保護主義シナリオってことですよね、うん、じゃあその逆にその活性化できるような方、上振れシナリオはないのかってことなんですけど、まあ、こだわりますけど、その例えば TPP とかですね、そっちにアメリカに舵を切らせる可能性は、あるいはそのやり方は日本にとってないのかとか、それをやればどれぐらい成長するのかとか言ったあたりはいかがですか。
冒頭その中国との対決は変わらないということを申し上げました、
はい、
ですからその中国を牽制するためにはどうしたらいいかと、うん、アメリカがまあ 考えてるはずですよね、
はい、
でそれを優先して TPP に戻るというシナリオはあるのかもしれない、
うんうん、
で一つですねそのTPP のようなあのメガ FTA っていうのがありましてあの、うん、の枠組みとして RCEP っていうのがありまして、はいまあ、これはアジアの主要国が、
はい、中国も入ってますからね
で、まあ、これは成立して今あの批准を待ってる状況です、はいまあ、多分間もなく始まるんだと、
はい、
でそれが始まりますと中国のアジアでの存在感がより強固になるっていうことですね、うん、で中国に有利に働くという、はい、ということですでアメリカ相対的にも除外されるような方向に行きます、
うん
それからもう一つはですね最近中国が TPP に入ってもいいよみたいなことを盛んにほのめかすようになっています、
はいはい、
TPP はアジア太平洋の国に加えてイギリスが参加を表明しましたよね、
うん、そうですね
それからあの韓国とかタイも興味を示しているようです、
うんうんうん、
ですからそこがだんだんこう大きくなる方向に今行っていまして、うんうんまあ、中国もそれに目をつけているということだと思います、
うん、
ですからアメリカがあの指を加えていると、
うん、
中国がアジアだけではなくて、うんまあ、より広い地域国との貿易圏を形成するというところで主導権を握ってしまうから、
はい、
でそれに歯止めをかけるにはやっぱりアメリカが先んじて TPP に加わって中国に対するその牽制を強めるということが、まあ、多分戦略的には有利なはずですよね、はい、でそういうその米中間 の, その競争が結果として自由化を促すという可能性はあるんだろうなと、
うん、
そうやって通商環境が良くなればですね、うん、アメリカの成長率は、まあ、0.3 ポイントぐらい高くなる
日本はマイナス成長を避けられますか？
そうですね、日本はそうですね 0.1 から 0.2 ぐらいやはり上振れてマイナス成長を避けられるということにも期待できるんじゃないかなと思います、
ね、やっぱり自由貿易しかありませんね佐山さん
そうですよね
わかりました。佐山さん今日も大変興味深いお話ありがとうございました。ぜひまた近いうちにお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
町田鉄の経済リポート深掘り。杉浦さん、今日の猿山さんのお話どう感じましたか？
はい、まあ、シナリオによって日本への影響もだいぶ変わってくるんだなということで、まあ、米中関係にまあ委ねられるでしょうけれども、うん、またまたこの TPP の議論というのが重要になってきそうですね。
そうですね。リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか？来週はコロナ対策はゾンビ企業リスクを高めるのかというタイトルでゴールドマンサックス証券の日本経済アナリスト太田智弘さんを迎えてインタビューをしていきたいと思ってます。
それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん、また来週。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。